Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、3週目はゲストコーナーです。今月はですね、4月、2017年4月は水野健太さんをお迎えします。
よろしくお願いします。
ようこそ。水健と呼んでましてね、
はい、そうですね、
私たちの出会い、水野健太さんは作家であるわけなんですけれども、
はい、
でも出会いは、私の出会いは就活ミュージカルのプロデューサーと作曲家という出会いでしたね、
はい、
私、はい、就活ミュージカル、
はい、
関わるようになったきっかけっていうのは何だったんだろうな。
そうですね、もともと脚本家の目黒さんと知り合いで、
はいはい、
その時僕が、友達とウェブの会社を、起業というか立ち上げてて、ちょっと余裕が出てきた頃だったりした時に、
はい、
今度こういう就活ミュージカルっていうのをやるから一緒に関わらないみたいな話をされて、
それでか。
そうですね、全くそういうことって全然ミュージカル見たこともなかったんですけど、でもなんか面白そうだなと思って、すごいノリでちょっと決めてしまったんです。
そう、ノリで決めてしまって出演までしてしまったんですよね、
そうですね、
あの時は。
そうですね、
はい、なんかかなりインパクトの強
い
役に仕上がってましたね、水健がやることによって。
そうですね、いや、ありがたいことに美味しい役をいただいて
でしたよね、はい、まあだから歴代あの役は美味しくなっちゃったという、だからそれ初代がそうだからというい
や、そうですか、まあありがとうございますって感じで、
は
い、
してましたけれども、はい、就活ミュージカルは毎年3月に、
はい、
上演、このところずっとされてますけど、
そうですね、
3年目を迎えて、
はい、
1年目はその、まあ、もちろん、ウェブ会社立ち上げた後、はいはい、なんかこう自分たちでシェアハウスもしてたんでしょ、
はいはいはい、そうですね、はい、
でそれがなんか就活ミュージカル その、
はいはい、
題材にもなったと。
そうですね、作中にも登場してきたりとかして、
とかある意味登場人物のモデルでもあったんですよね。
ああ、そうですね、はい、
なんて、私だからその時は就活ミュージカルでその水気はプロデューサーもやってたじゃないですか、はい、なんと財務
そうですね、はい、
この人が財務って私ずっと思ってね、
はい、
そう、結構面白いなと思ってたんですが、1年2年3年ってこう関わっていく中で、その役割っていうか、その就活ミュージカルと自分の距離、距離感とかいうのはどんな風に感じてます
か？そうですね、1、2年目は本当に手当たり次第っていうか、もうそもそも なんていうですかね、舞台作るってことがどういうものかも分からずに、それこそ朝子さんをはじめとする、プロの方々に、引っ張られながらというか、お尻叩かれながら、なんか頑張ってきたなっていう感じなんですけど、3年目はちょっとその 1,2、年目があって、すごいものを作るっていうことが僕の中で、なんかやっぱもともと好きなんだなっていうことなんか思い始めたりもして、でちょっと自分でいろいろ活動してみたいなっていうので、3年目はだからキャストとしては出演しなかったんですけど、もうちょっと自分で何かやってみたいなっていう、気持ちが強くなって、少しちょっと距離を置いたところから、広報のプロデューサーっていうポジションで、今年は関わらさせていただきました。
広報のプロデューサーっていうのは、具体的にどんなことをしてたんですか？
もうオンラインというかオフラインどっちもなんですけど、基本的にはいかに知ってもらうかっていうことで、僕がメインでやってたのは SNS、投稿したりやったりとか、ちょっと影響力ありそうな人が拡散してくれるものってどんなものかなみたいなのを考えたツイートしてみたりとか、
そっか、それは自分のね、立ち上げたウェブ会社とかとも、
そうですね、
はい、結構関係がある。
もともとそうですね、そういうのが好きだったりもする。
そっか、それで候補だったわけですね、はい、で今年の就活ミュージカル、はい、どうでしたか？いろんな知らない人に知ってもらえたんだろうか、はいはいはい、
そうですね、でもだいぶその全くもともと就活ミュージカルの関わりじゃない人と会った時に、その名前出して、なんか聞いたことあるって言っていただける方が何人かいたりもして、あと作品としても本当に3年目っていうこともあって、 まあ、本当ちょっと距離を置いてみたっていうのもあると思うんですけど、うん、すごい良くなってるなっていうのが今年はあって、あ、
脚本変わりましたもんね。
あ、変わりましたね、うん、いやそうですね、
まあ、1、2年目がなんか紹介する本だったのが、は
い
はいはい、3年目はこう掘り下げたっていう感じになりましたね、
うんうん、一人一人の内面みたいなのがすごい深くなってて、うん、おー、
でもちょっと長すぎない
3時間ですからね。そうそうなん
ですね。もうちょっとこれで、あ、うん、じゃあ4年目にもやっぱり皆さんは向かっているのかな。
一旦そこは前プロデューサーで話して、うん、まあどうやってこうかねっていう話をした段階なんで、うん、まだ明確な方向はまだ決まってないっていう段階なんですけど、ただ来年もやりたいって言ってくれるキャストの子とか、うん、そのスタッフの子とかも、うん、いたりもするので、なんとか形には
したいと思ってるんだ、
はい、そうですね。どんな形になるか全然まだ分からないですし、僕が決めの一存で決められることじゃもちろんないんですけど、うんうん、ただ何かしらでやっていきたいなみたいなのは。
あ、そうなんですか。じゃあそうか、さっき話の中でも出た、水健は物を作ることが好きなんだと自分で再認識したっていう話があったんだけれども、はいはい、そういう意味でこう作家としてのね、
はいはい、
なんかがあるんじゃないかなと今思ったんですけれども、はい、で私今回はね、来てもらったのはこの漫画の原作者である一面があるっていうのを聞いて、あ、なんか漫画の原作者ってどういうの、はい、と思ってちょっと話が聞きたいなと思ったんですけれども、
はいはい、
ちょっとざっとこうどんな漫画の原作したのかを紹介してもらえたら嬉しい。
あ、
はい、
今その実際漫画になっているのが食料人類っていう、う
ん、
はい、
すごい漫画でした。
結構そうですね、過激な内容になってるんですけど、はい、実際僕が書いてるのは絵は描かずに文章だけにして、うんうんうん、でそれを実際にその作画の方が絵にしてくださってるっていう、うん、状態ですね、
はいはい、食料人類すごいネーミングなんですけど、はい、私、ちょっと、ウェブとかで見ることができるので、はい、もちろんこう検索して、はい、そのあまりの怖さに、はい、
ありがとうございます、
は
い、
でなんか電車の中吊りとかにも、
あ、そうなんですよ、
CM が出てたという、
はい、広告貼っていただいてて、うん、すごいありがたいな、うん、副都心線有楽町線あたり、うんうんで、はい、
どういうの、ドアにベタって貼ってあるやつ、それとも中吊り、
ドアの上ですかね、うん、壁にベタって貼ってあるやつ、
ね、シール式もあるよね、そうです、はい、よく本とかそういう宣伝の仕方多いなと思うんですけど、はい、あ、そう、食料人類、
はい、
ちょっとじゃあネタバレしない程度に、はいはい、なんかどんな怖い話なんですか、はい、ちょっと教えてください。
もうタイトルのまんまなんですけど、はい、人間が食べられる側だったらっていう物語ですね、はい、僕たちがこの豚とか牛とかに、はい、まあ、無意識のうちに、うん、その命っていうのを感じずに日々食べていたりとか、うん、今はだいぶ改善されたらしいんですけど、アメリカとかだと本当命を命とも思っていないような管理の仕方、
うん、
豚はもう後ろを振り向くことすらできないような狭いゲージに閉じ込められて、うん、で衛生状態もすごい悪い中でやられてるみたいなのがあって、うんうん、でそれをなんか聞いたことはあるんだけど、うん、ただ目の前に例えば豚の生姜焼きが出てきたら、うん、あんまそこに結びつかずに食べちゃってるみたいなのがあって、うん、それがまあもし人間がやられたらなんか怖いなみたいなところからですかね、
発想して、
あ、そうですね、
それってそれをじゃあ漫画でいこうかと思ったのはこうなんか理由があるんだろうか。
あ、もともと小説をそのウェブ上になんかそういう投稿サイトみたいなのがあるんで、うんうん、投稿してたら出版社の方から、うん、漫画にしませんかっていうお話いただいて、
おお、それでか。
あ、そうです、
へえ、はい、そっか、じゃあその出版社が関わってるってことは何々出版から出てる、
あ、そうですね、講談社から
出てる、はい、ウェブ、なんていうの、じゃあ講談社から、はい、食料人類というもう本も出ているっていう、
あ、そうですね、書店に、はい、並んでます、
並んでるのね、はい、あ、そうか、ウェブで読めるだけでなく、はい、書店に並んでます、
はい、
食料人類講談社から、はい、漫画で出てるっていうことですよね、はい、あ、よかった、私の謎が解けてウェブだけで発表してたらどうしようと思ったんですけれども、はい、そっかそっかそっか、それはなんか一巻で完結ですか？
いや、 まだまだ続いてますね。2巻が今ちょうど出まして、うん、3月中旬ぐらいに、はい、でまだまだ連載は続いているので。
あ、本当、
はい、
終わりそうにないわけね、自分の頭の中で。
今のところはまだ続いてます。
本当、はい、すごい面白い。あ、じゃあ書店に行って買わなくちゃ、これは。はい、ですね。
ありがとうございます。
わ、
はい、
かりました、
はい、
あのちょっとガラッと変わりますけれども、はい、普段、はい、音楽なんか聞くことあるんですか？
そうですね、結構聞くこと多いと思います。
そうですか、
はい、
どんな系が好き？
もうむっちゃあのミーハーというか、
はい、
あの有名なアーティストの有名な曲ばっかしか聞かないんですけど、だからドラマの主題歌になっているものだったり、
はいはい、
CM で流れているものだったりとか、
はいはいはいはい、
ああいうのをもう片っ端から集めて聞いてるっていう感じですかね、う
ん、あラウンダウンロードかなん
かして。あ、そうですそうです、
ずっとこうやって、はいはい、アスリートみたいに
そこまででもストイックには聞いてないかもしれないですけど、
はい、そうですか。あの今日2曲目を水気に持ってきてもらおうというので、はい、曲紹介をお願いしたいんですけれども、
はい、
じゃあちょっとどんな曲でどんな思い出があるのか、
はい、高橋優さんっていう方の日はまた昇るっていう曲なんですけど、これあの霧島部活やめるってよやめるってよっていうあの
映画
があって、その元々になっている小説が浅井亮さんという方なんですけど、
うん、
その方があの僕早稲田大学で、うん、その人も僕の2校上か3校上かの早稲田大学の方で、
うん、
直接面識ないんですけど、
うん、
僕が大学1年生の時にこの本がちょうど話題になってて、でなんか分かんない、特に僕その時物語書いてなかったんですけど、うん、やられたみたいなことを思ったんですよ先に早稲田でなんかむっちゃ有名になっている人が出ちゃったみたいな、
そうか、
同世代でみたいな、
はい、
でなんかすごい意味なく悔しくて、
はい、
なかなか手に取れなかったんですけど、
はい、
あのようやくあの昨年とかに原作読んで、
はい、
で映画も見て、
はい、
むっちゃいいなと思って、
うん、
でハマっちゃって、
うん、
って感じですね。でその主題歌の曲っていうのがさっき言った日はまた昇るで、すごいいい曲だったんで、あの僕の中で好きな曲に。
そうですか、
はい、
じゃあ聞いてください、日はまた昇る。いや、涙なしには語れないでしたね、
はい、
この音楽。
そうですね、
水剣テーマソング、
はい、
いや本当いろいろ思い出しました。
ありがとうございます。
じゃあちょっと情報のおさらいを。食糧人類は講談社から、
はい、
もう全国書店で売ってて、
はい、
ウェブでもまあちょっとこうちょい見はできるよ。
そうですね、アマゾンとかの Kindle とかでも。
あ、 Kindle でもね、はい、で、あ、 Kindle でもやってんのね、はい、へえ、なんか進撃の巨人みたいにならないかなって私は勝手に思いますけど。
映画、実写映画とか、
うん、
そうですね、ね、
や
ったらいいな
と。あ、ね、へえ、ちょっと楽しみです、
はい、
大体どんな風に自分を展開していきたい感じですか？芥川賞とかは狙わないの？
あ、でもやっぱずっと、まあ、就活ミュージカルっていうのやってたっていうのもあって、うん、やっぱ舞台にしてみたいなっていう思いが最近は強かったりとか、うん、あとそれで自分でも演じてみたいみたいな。
はい、そうか、
はい、
そうか、
そうですね。ミュージカル、僕やっぱあの歌が相当難ありの人間だったんで、
はい、
なかなかシーンとかセリフもらえなかったんで、
うんうん、
ストレート演劇にして、
うん、
しっかりなんですか、喋れる役っていうのを一回舞台の上でやってみたいなっていうのが。
へえ、ちょっと面白そうですね。はい、はい、まあ何かあったら呼んでください。
ぜひお願いしたいです
ありがとうございます、はい、いや今日は面白かった、本当にな。今日は水野健太さん、あ、そうそう、食糧人類はさ、
はい、
違うペンネームでやってる。
そうですね、水谷健吾でやってます。どっちも水健と、
水健、
はい、
はい、水健で検索じゃちょっとヒットしないので水谷健吾、
はい、
食糧人類で検索してください、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では風さん8 9 2マーチで Radio City。